32条の3というのはフレックスタイムの条文でして、32条で労働時間は1日8時間、週40時間もう大原則を決めて、それをいろいろこう崩して弾力的にしているのが32条の何というその枝番がついた、法律ですね。その中の一つにフレックスタイムがあります。それでフレックスタイムなんですけども、これもですね、日本語の条文も、これ長いんですけど、日本語の条文はですね、下にあります、下にあります。で、使用者はとありますね。就業規則この他その他これに準ずるものによりなんだらかんだらとあって、条件文がいろいろあってですね、最後のその使用者はの最後ですね、道場第二項の労働時間を超えて労働させることができる。これが、まあ、どれが主語でどれが述語でしょう。主語はこの使用者ですね。使用者は、で、述語はどれでしょう。これ分かりやすいですね。一番最後の、労働させることができる、これが述語ですよね。だからできるだから、名が来ますよね。使用者はできる、もう本当パターン、もう典型的なパターンなんですね。で、よくフレックスタイム の理解をこう勉強していくとですね、フレックスって、使用者じゃなくて労働者が自由にこう出勤できるのがフレックスタイムですよね。朝は何時に出てきてもいいよと、10時に出てきても、11時に出てきてもいいよというのがフレックスタイムだと思うじゃないですか。それが法律に書いてあると思うんですよね。労働者は何時に出てきてもいいですよと。そうじゃないんですね。そういうもうそれが条件文の中に入っちゃってるんですね。労働者は使用者があくまでも主語で、そういう取り決めをしたときはという条件文の中にそれが入っちゃうんですね。その何時に出てきてもいいよとかね、自分でその、修行および就業の時刻を、修行および就業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者についてはですから、これはなんかフレックスタイム労基法で権利みたいに、こう読めますけども、これは権利というよりもこの労使間の契約ですよね。これあなたはフレックスいいですよ、じゃあフレックスしましょうよという条件文の中に入っちゃってる。だからあくまでもこの労基法の主語は使用者でできるというのが述語ですね。じゃあ何ができるんだと、道場第二項の労働時間を超えて労働させることができる、1日においてですね、道場第二項、道場ってのはこれ32条のその、32号っていうのは1日8時間40時間週40時間という制限ですね。これ絶対的な制限ですね。それを超えて労働させることができると、これが、述語なんですね。本当は32条で1日8時間を超えたり、1日40時間を超えたりするともう労働者使用者罰せられちゃうわけですね。罰せられるのを、禁止されているのをこう権できるですね、権利として、使用者の権利として認めますよというのはこの、32条の3ですね。これはよくちょっとこう常識的に考えると誤解するんですけどね、労働者がいつ出てきても、いいよという権利かなと思うんです。それはもう労使間の協定ですということですね。はい、それが日本語、はだから比較的これ分かりやすいですね。使用者は、労働させることができると。じゃあ英語の方、上の方をねちょっと見てみますと、これ私も理解するためにですね、ちょっと字の大きさを変えたりで行語を独立させたりしてみましたけれども、カラー言ってますね皆さんね、はい、 be employer ですね。これが主語ですね。だから最初の方にこう何だかな条件文がだらだらだらだら出てきて、で the employer というのが出てくる。これが主語ですね。使用者はですね。で、まあ the もだこれ、ここはあの the がついてますよね。あのまあ the の発音が変わりまして、でまああの一般的に法律はあまあ特定されてないんでね、あでもいいんじゃないかと思うんですけどね、これは何かこう残念、まあ、こういうことをした使用者はというふうにまず限定してるんですよね。まああの論議法を見てもあの場合もあるし、あん、まあまあ、あんですね、アンエンプロイヤーの場合もあるし、D エンプロイヤーの場合もある、まあ、D がつくと必ずこう何か就職されてたり条件がついてたりね、限定されてます。で何も限定がない一般的に使用者はっていうともう案になってますね。エンプロイヤー名ですね。その前の文は全部条件文ですね。インディイベントダットっていうんですね、このインディイベントダットはもう、場合はっていうことですね。についてはですね、この場合は、そういう決定に委ねることとしては労働者についてはというのはこの条件文、全部条件文です。ですからそこはちょっと、まあ、ちょっと置いていただいて、The employer may で述語、じゃあ今度は述語はどれかというで、できるですから may ですよね。 may がエンプロイヤーの次に、エンプロイヤーの次に may がありますよね。 may というのは助動詞ですから、動詞を伴う。じゃあ動詞はどこにあるのっていうのを探すと、どこにありますかね、そのアーティクル32の次に一番左にハブがありますよね。色付けされてますね。ハブ、これが述語なんですね。でハブって持つじゃないかとまあ思うんですけど、この場合はハブサッチャーワーカーですね。でワーク、ハブワークで何々させるという、これいいですかね、決して。ハブね、ハブ何々、動詞の原型ですか。まあ中学の文法を思い出してければいただければいいんですけど、ハブ誰々原型ですね。何々させる、原型不定詞ですかね。させるですね。ですから日本語で言うと労働をさせることができる。ですから、でメイだからできるんですね。何ができるのか。Have such a worker work ですね。Such a worker、 このような労働者を労働させることができる。どういうふうに ？In excess of the working hours ってなりますね。まあ労働時間を超えて労働させることができる。これが述語の部分ですね。で、もう一つ青いのが出てきますね。もう一つはもう一つメイハブがありますね。 And may have such a worker work in the excess of the working hours set forth in paragraph 2、というのがありますけれども、これはその労働32項第2項の労働時間を超えて、労働させることができますよという、この2つの効果がここで出てきます。